人生の年代別生き方。はい、我が人生年代別生き方、今回は40代50代についてお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
40代50代っていうのは後見というお話でしたが、それについて少し詳しく伺います、はい、
ちょうど人間としての半ばだという話をよく聞いたんですね。その時は今度は技術とかその他身につけるばっかりでなくて、今まで自分で生きてきたことを社会に貢献しなさい、地域に貢献しなさい、あるいは世界に貢献しなさい、そういう話がちょうど出てですね、これはまあ実は父の受け売りで、まあ社宅で育ってましたから、いろんな役目をしたり、やっぱり働くだけじゃなしに地域の貢献も大事よと、あるいは学校のいろんな役職は何のためにあったかってみんなに貢献するのよという話を聞いとったもんですから、お、そうだと。40代はしっかり働いてきたんだから、もうそろそろ貢献をすることを考えようと。いうことで、実はその頃から地域のいろんな活動に入っていたんですね。それが建築関係の人と、まあ地域の建築の仲間を作って、地域の調査をしようじゃないかと。はい。いうことも貢献だと。で、そのうちに、そこに、路面電車を考える会のがありまして、あ、これもいいなと。今まで電車がだんだんなくなったのにと。いうことで、それは路面電車の研究所じゃないかと。はい。いうので、その人たちと、ヨーロッパとかアメリカを、まあ、趣味を兼ねて、路面電車の研究に行きました。
はい。
で、これじゃあ岡山に路面電車を走らそうじゃないかと。それともう一つは、私の友人が、ビオトープという言葉を聞いたわけですね。
ビオトープ、
ビオトープと言ったら何ですかと、はい。実は日本はビオトープそのものなんだと。実はそれを壊してきたんだと。社会に貢献しようと思うと、ビオトープを研究して、もう一遍それを地域に返したらいいよと。それで、じゃあビオトープを研究しようと言ってて、はい、実はドイツに行ったんですね。はい、ドイツでは今までに戦後、ずっと川とかその他に、やる擁壁を作ったり、整備してきたわけですね。
はい、
それをまた壊してるんですよ。川をですね、元の自然の形にしてるんです。日本は高速道路を作って、まだ一生懸命作ってる時ですけど、向こうではすでに高速道路もあるんですけど、ガードレールがないんです。原子炉もあるんです。原子炉もあるけど、原子炉と住宅とか町の間に森林を作ってるんですね。人工で作ってるんだけど、それがすべて自然に戻しながら作ってるもんだから、
うん、
あ、これがそうなんだと。日本も自然が緑が多いんだけど、非常に自然を壊しながら作ってると。でもすでに向こうは一旦作ったものを壊してると
。
で、そういうことを、これは電車であるとか、地域に貢献することをぜひやりたいと。いうことでいろんな活動に参加してですね。それでみんなと勉強しながら少しずつやっていく。
じゃあ世界のことも見ながら、じゃあ日本にどういうふうに取り入れていくかっていうことで地域に貢献していくっていう、そういうふうに考えていったっていうことですね。
はい、アメリカにもやっぱり行ってみました。ニューヨークにも行ってみました。なんでニューヨークだろうと。これ美術館がものすごくあるんですね。芸術家がたくさんおると、日本にはこういう雰囲気ない。そうするとニューヨークには芸術だけじゃないよと、街並みもそうだと、実は通りストリートがちゃんとできてるよと、でまだ石畳も残ってるわけですね。建物が聞いてみると100年から経ってるんですね。日本はもう50年経ったら壊したりするんですけど、
はい、
向こうは古いビルを再構築しながら使ってると。だから我々は日本よりは新しいんだろうと思ったら、日本よりは向こうの街並みの方が古いんですよ。それとドイツ行ってみると、戦争で全部崩れたんだけど、昔の写真をもとにもう一遍作り直したんだと。それから中は新しいんだと。こういうことも誰かが社会に貢献しやな基本的なしっかりしたと。で、私はやっぱり建築目指したもんですから、まあ、建物だけじゃなしに、周りをビオトープであるとか、都市計画であるとか、それを何とかしたいなと。一生懸命やった時に貢献するので、街にビルを建てさせてもらったら、その前に一本木を植えるとかですね、住宅やったらできるだけ併用せずに緑を植えませんかとか、今まで習ったことで貢献しようと。体力的にはそろそろ 町内会長しなさいという話があったものですから、はい、それも、あ、社会貢献で、この町内会やってみようと、
うん。
やってみて初めて地域のことが大変分かりました。
うん、
だからできるだけ体を使ってできることはしようと。
うん、
今の年になってみると、うん、今度は今お寺の役をしてます。
はい、
でそれも、あ、地域の貢献だと思いながら、うん、自分でできる地域貢献を探して、お手伝いできると、
うん、
いうことをやってます。
じゃあ、やっぱりこの年代になると、もう自分のことばっかりではなくて、地域のこととか、そういった社会の貢献を。
貢献しながら非常に本人が楽しいんです。うん、知らなかったことがどんどんどんどん、身についてくる、
うん。
町内会長やってみると、町内の仕組みがかかってくる。
はい、
お寺行ってみると、仏教のことも今まであまり知らなかったことが、いろんなことが分かってくると。
うん、
知ったもんですから、あまりないんですけど、88箇所回って、うん、初めていろんなことをまた知りました。そういうことも貢献だと思いながらやってます。う
ん、あ、じゃあ、単に自分を犠牲にした貢献ではなくて、楽しみながら、いろいろ知識も得ながら、社会にも貢献していく。
そうです。
そんな生き方がいいっていうことですね。
そうですね。
じゃあ、その、やっぱり40代、50代、まだまだこれから働けると思うんですけど、仕事の面ではどういったところは気をつければいいですか？
仕事の面ではですね、うん、やっぱり一番自分がさっきも言いましたけど、うん、働いて、実際今度は部下を育てるとかじゃなしに、
うん、
部下に育っていただく環境を作る。つい育てるいうのはありますけど、
うん、
まだそこまではないんで、
はい、
じゃあ環境を作りながら、みんなに働きやすい環境とはどういうことかと。
うん
ね、それをお互いに考えると、
うん。
今相当変わってきましたけど、昔は先輩後輩ありましたけど、今はあんまりそんなこと言いません。
うん、
それぞれの能力をいかにどうやって発揮してもらうと、
うん。
発揮の仕方が変わってくると思います。それは一人一人違ってくると思います。
うん、
だから私は会社を作った時に、10年ごとにやろうと。
うん、
設立した時は、工務店を作りましたから、工務店の社長です、
うん。
その10年間で勉強して、その次の10年間は設計事務所の所長をしました。
うん、
所長をしながら、今度は企画を勉強しようと。いうので10年勉強して、10年経った時に、今度はライアという企画の会社を作って、
うん、
それも先ほどから話する自分の年齢に応じたような能力が発揮できるんじゃないかと、ものを考え方で、
うん、
10年刻みでいろんなことをしてきました。
お
趣味もですね、うん、10年ごとにやっていって、
うん、
10年で趣味をやめると。それは趣味を通じて何か皆さんに貢献できんかなと、いうことも趣味をしながらでも貢献できることを探してきた。
お
趣味もヨットも乗りました。
うん。
鳩も実はレースバート買いました、
うん。
旅行もしました、
うん。
今まで単独の旅行だったんですけど、まあ、団体で旅行して、先で皆さんドイツでアメリカ行った経験から、皆さんにどう楽しんでもらう旅行にしようかなと。
あ
これも貢献だと思っています。
あうん、じゃあ、やっぱりその、仕事でも10年区切りで計画していって、趣味も10年区切りで計画していってっていうふうに、はい、そこもやっぱり計画しながら人生を楽しんでいくっていう、はい、そこが大切なんです、
ね。今でもそれは続いてます。
あいや、そのあたりはちょっともうちょっと詳しく聞きたいので、仕事のその10年刻みの計画について、はい、あとは趣味の10年刻みについては、ちょっとまた別の機会に話を伺えればなというふうに思います。はい、今回はありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
この番組は、コイラボのプロデュースでお届けしました。